南ズム朗読の館。
はい、2012年6月の朗読の館は、最近エリオット・マーフィーのライブアルバムを特に気に入っている南谷麻子がエリオット・マーフィーを選びます。あのエリオット・マーフィーはね、そうですね、前に1回、アロンジ・シネマに、香港まで電話をつないで出てもらった南谷の音楽と映画の師であるミスター・ J、これは覆面の、評論家ですけれどもミスター・ J が、ある時このライブアルバムを私に聴かせてくれたんですね。すごいいいよと言って、それで知った、アーティストですけれども、リッスンジャパンの情報によりますと、エリオット・マーフィーですよ、ストレートでシャープな切れ味が心地よいロックンローラーと、とってもエモーショナルなサウンドに乗っかって、そうですね、ほろ苦い歌詞が矢継ぎ早に連射される歌手だと、そういうふうに説明すると、まるでブルース・スプリングスティーンそのままだけれども、まあ、スタイルはとても似てると。大きく違うのは声質、声の質ですね、声質のみで、ブルース・スプリングスティーンは低くのぶとい声で、まあ、例えるならライオンとかね、そういうような虎とか威嚇感を漂わせているのに対し、エリオット・マーフィーはやや甲高くて鋭角的な印象です。言ってみれば、まあ、ワシとかね、タカとか鳥類だと、このリスンジャパンの小池さんは言っています。奇しくもこのブルース・スプリングスティーンとエリオット・マーフィーはデビュータイミングもほぼ同時期で、73年頃の雑誌を見ると、次のアメリカンロックの担い手としてこの2人ライバル視されて、それでよく書かれている記事があるんですって。もうとにかく作品の素晴らしさ、こうつけがたい、そういうふうに、書かれていますけれども、90年代以降は、エリオット・マーフィーはヨーロッパを中心に活動しており、まあ、来日も実現しているアーティストであるというように書かれています。で、その、ライブアルバム、私最近本当によく聞いているんですけれども、その中にシシリーというね、これが何がうまいってね、 MC がすごいうまいんですよ。もう南みたいに本当に、ああ羨ましいな、こんな MC できたら、音楽的なの MC がすごく、だからいつも真似したいなと思ってるんですが、ちょっと今日はそれを、シシリを読んでみたいと思います。朗読の館では、 MC とか言います。一度だけコンサートでシチリア島に行ったことがあるんだ、イタリアのね。タイトルが第1回インターナショナルロックンロールコングレスだったから、俺は飛行機を降りるなり尋ねたよ、他には誰が出演するんだい。すると主催者側に、あなた一人ですよって言われたんだ。段取りとしては、今夜コンサートの前にインタビューさせてくださいって、シチリア島のタラミナって町の若者が俺に質問するからって、内容はロックンローラーのライフスタイルについてだとさいざステージに上がってオーディエンスを見渡すと、シチリア島の女性ばっかり、年齢層はざっと16歳から50歳までいたね。みんな俺に質問する時を待ち構えてた。まさしく俺の人生で一番傑作な瞬間だったな。最初の質問でさ、ミスター・マーフィー、マドンナを知ってますかと来た。俺はごめん知らないんだって答えた。それから振り向いて客席を見下ろすと、女どもは全員消えてた。まあいいや、次の曲はシシリー。俺がシチリア島でヘンリー・ミラーを読んでた頃、お前はニューヨークにいた。お前はウェイトを落としていた。俺がディスコでマドンナを聴いてた頃、お前は汗で張り付いた服を着てジェーン・ホンダ張りのスタイルだった。ある日お前に電話した。もう我慢できなかった。料金は8ドル。それだけの価値があったとは思えない。結局俺はそうなるしかなかったんだよ。陽光を降り注ぐシチリア島の昇進の吟遊詩人。あの夜は雨で、俺は車の窓を開けられなかった。ドライバーは海沿いの道を走った。重量級のトラックを避けるためだ。彼がマフィアの話をしている間、つい俺たちの結婚生活について考えたよ。お前は結婚をどう思ってるんだい。俺はとても孤独で、見通しはかなり暗かった。一人イタリーのディスコで歌う俺。結局俺はそうなるしかなかったんだよ。陽光を降り注ぐシチリア島の昇進の吟遊詩人。窓の外を見ると空には星が輝いていた。俺は愛する女から遠く離れチュニジアの近くにいた。 ローマやギリシャの遺跡を見た俺は思わず自分の気づいた世界と比較したよ。遺跡は本当に素晴らしかったよ。俺の曲は長すぎて超難解だというものもいるが、それはとてもパーソナルな世界を歌ってるからさ。俺は評価が低すぎるとさえ思っている。結局俺はそうなるしかなかったんだよ。陽光降り注ぐシチリア島の昇進の吟遊詩人。聞いてください、シシリ。はい、6月のアロンズシネマはですね、6月9日土曜日より岩波ホール、神保町のですね、岩波ホールでロードショーが決定しています。キリマンジャロの雪という映画をね、ちょっとご紹介したいと思います。レネージュ・キリマンジャロとフランス台が全く同じ台ですね、ついてます。ね、これね、キリマンジャロってっていうから、もう絶対雪山の映画だと思って、もう何にも知らないで見に行ったんですけど、雪山なんか一切出てこないから、すっごい、そこがまあこれ言って別にネタバレになるわけじゃないので、それをね、そのギャップを驚いてください、台と内容の。それでチラシにもたくさんいろいろ書いてあるんですが、絆とかね、ある夫婦の心温まる物語とか書いてあるんですが、こういうフランスの映画って結構社会問題を扱って、それでほんわかさせるのが最近増えてるなと、改めて思いました。これはだって最近やっぱり作られたもので、2011年の作品なんですね。2011年の作品なんですけれども、2012年のリュミエール賞脚本賞とか、2012年のセザール賞の主演女優賞とかノミネートされている、いい作品だともう自信を持って思います。舞台はね、マルセイユ、南谷にカンヌとニースは行ったことあるんですけど、マルセイユっていう街が、こういう港町なのねっていうのが、それでもってフランス人たちがどうやってそのマルセイユの町で生活してるかみたいなところがね、こと細かに、感じられる、なんかね、空気とかお料理の匂いとかが匂ってくるような、そういう映画でした。ある夫婦、まあどこにでもあるようなある夫婦に、子供たちがいて、孫もいて、でみんなが、そこをを祝福してお誕生日のプレゼントを渡すんですけれども、そのお誕生日のプレゼントがきっかけで、渡されたことがきっかけで、ある事件に巻き込まれて、でそのそれから事件から派生した、人間関係をこうもっと強く結ぶというようなね、そういう話なんだけど、まあいろんな問題がね含まれてて、そこにはそうだな、親がいなくなっちゃう子供についてとかね、それからリストラとかね、リストラをされる側する側、それから労働組合をずっとやってて、だからこそ、労働組合っていうのに入ってると、どうやら会社では偉くなれずに、途中でいいところで肩叩きに遭っちゃうっていう、まあそれはどこの社会でも同じなんでしょうけれども、そういうこととか、そういうので、早期退職を余儀なくされた、旦那さんを持つ奥さんの話だったりね、あとはまあ子供たちとか孫たちとどうやって付き合っていくかとか、もういろんな問題が、海、マルセイユの海と一緒に描かれてるっていうところが、あとね、そのキリマンジャロの雪っていう歌がモチーフになってるんですが、この歌はどっから来たんだろうなと私は、思ってますね。映画の中では孫たちがね、キリマンジャロの雪っていう歌を、多分この主人公が好きな歌なんだろうね、合唱して、それでプレゼントを渡すっていうようなことになってるんですが、その、キリマンジャロの雪という、歌とその内容がリンクするように書かれているので、あ、この歌はこのために書かれたのかなと思うぐらい。でもその割には、映画の最後で主題歌っぽくね、今度ちゃんとフランス人のアーティストが歌ってる歌が出てきたりして、なかなか いいなとも思いました。それで、このフランスの俳優さん2人の、中年の俳優さんたちがすごく活躍してたんでちょっと読んでみます。アリアンヌ・アスカリットさん、マルセイユ生まれの女優さんです。1954年生まれですからね、もうね60歳ぐらいですかね。それからその旦那さんがジャンピエール・ダルスさん、1953年パリ北部、クルーヴヴォア生まれ、コンセルバトワールで、学んだというような、そういう演劇畑の俳優さんですけれども、とにかくこのね 老夫婦って言っても50代の夫婦がもう孫たちに囲まれて暮らしてるっていう話だったんだけど、なかなか、とにかくフランスの現実的な、人間模様を見るにはなかなかいいぞというのがこのキリマンジャロの雪でした。どうぞ、6月9日から岩波シネマでやってます。それからね、南谷ねこの6月テルマエロマエ見ちゃったんですよ豊洲ユナイテッドシネマで。これまたね、もうそんな現実とは、かけ離れた全くぶっ飛んだ映画で、よくねテレビで CM やってるからみんな知ってるだろうけれども、なんていうの、お風呂をめぐる、ローマ、銭湯、ローマではローマ時代には銭湯というものが、流行ってて、でどんなにいい銭湯を作るかで皇帝のね威厳が保たれたっていうような、そんなような時代と現代のローマと日本の銭湯を、行ったり来たりする、しかも阿部寛がっていうような、そういう映画だったんだけど、全くね、あ、なんていうかな、求心力が最終的にね、ありましたね。こうぐっとそのローマと日本を行ったり来たり行ったり来たりするんですけれどもね、それで、行ったり来たりするときに面白い人形が、プチ人形が時空を飛んで、流れたりして、そういう遊び心にあふれていた、映画でした。本当に笑った笑った。阿部寛の顔の魅力、あと並み居るおじいちゃんたちの天然な皮膚感とかね、これが素敵でしたね。いや、あと水に関わる映画だったので、水の中で俳優さんたちが綺麗に撮れてるのが意外と不思議だなと思いましたけれどもね。テルマエロマエもね愉快で見ていて楽しい映画でしたよ。さあこんな感じで、アロンジシネマ6月はなかなか、迫力のある映画と、現実的な映画を2本見た南谷でした。 Rain